今朝私たちは試練ということについて考えたいと思います。今日の箇所ではアブラハムという人物が息子イサクを神に捧げようとする、そのところが語られています。私がこの日曜日の礼拝を担当するときにはキリスト者であること、クリスチャンとは何なのか、クリスチャンとは何を信じどのように生きていくものなのか、そのことをテーマに学んでいますけれども、この朝はアブラハムに訪れた試練から、私たちキリスト者と試練という関係について目を向けたいと思います。限られた時間ですけれども、3つのポイントに絞って見ていきたいと思っています。第一に、試練を与える神。第二に、イサクを捧げるということ。そして第三に、アブラハムが受けた試練の意味。この順序で御言葉に聞いていきたいと思います。もう一度一節と二節を読みします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。第一のポイントは、試練を与える神です。神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が人に試練を与えられる。非常に強烈な言葉が語られています。神様が人に試練を与えるのか、これは私たちにとって大きな大きな疑問ではないでしょうか。なぜ神は私たちに試練を与えるのか。試練という意味をどのように捉えるかによって、この言葉の重みは変わるかもしれませんが、皆さんはこれまで試練にあったことはあるでしょうか。もしそうであったならば、どのような試練を通ってこられたでしょうか。これまでどのような試練があったでしょうか。試練の本質は明らかにされるということです。明らかにされる、試されることで明らかになる。どういうことかと言いますと、試練は英語ではテストと、そういうふうにも訳されます。今朝も勉強に専念している人は多くはないですけど、何人かそうですね、いらっしゃいます。テストと聞いてもう嫌な感じがするのか、それとも、もうよしと思うのか、それぞれかもしれませんけれども、これまで自分が学んできたこと、それをどれくらい理解しているか、ある一定の期間をもって、あなたは 今どんな現在地にいますかと、あるいはあなたはどんな力を持っていますか、どんな能力を持っていますか。それがこうテストという方式で、まあ、大抵の場合行われているんだと思います。今日の箇所で神様が迫られた試練は、能力を試すというよりはアブラハムの内面そのものに迫っているものです。あなたは何ができる、こんなことがあるいはできない、そのようなこうより表面的なことではなくて、あなたはどんな人間ですかと、そのことを明らかにしようとするものです。神が人を試す。聖書の中で神様が人に試練を与えるという箇所は多くはありません。そういう数少ない箇所の中で、神様がイスラエルの民を試された、その理由が示されているところとして、申命記にはなぜ私があなたを試したのかというと、あなたの心の内にあるものを知るためであったと申命記には記されています。あなたの心の内にあるものを知るためであった。その他の箇所も含め、10にも満たない神様が人に試練を与えるという箇所の中で貫かれているのは、神様と人とのその関係性において、あなたは私のことをどう思っているんですかと、その人の神様に対する本心を問うもの。本心を問うときに神様は時に試練を与えられます。あなたは何を信じ、どのように生き、今どのような姿をしているんですか。それを明らかにすべく私はあなたを試そうと。あなたはどんな人なのか、何を信じているのか。そのような問いかけは時に私たちの存在の根幹を揺るがすかもしれません。あなたはどんな人間なのか、それを神様が知るために私というこの器が試されようとしている。私が明らかにされようとする、そのような出来事が私たちの生涯にはありえます。まさにアブラハムが受けた試練はそのようなものでした。アブラハムよと名前を呼ばれたんですね。名前を呼ばれた。そこで彼はその呼びかけを決して避けられないものとして、また逃げられないものとして、神が私に語りかけている、そしてはいここにおりますと答えました。そして彼が応答して耳を澄ましてみると、そこで語られたことは、あなたの愛している独り子を私に捧げよと、そのような神の言葉でした。第2のポイントに移りますが、区切りとしてはこの3節から8節としますけれども、3節のみをお読みいたします。翌朝早く アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。このように見ますと、アブラハムの行動は迅速でした。あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいと、その語りかけを聞いた翌朝早く、彼は神様から聞いたそのことの準備に早速取り掛かっています。一体この時に、その前日に眠るところから、また翌朝起きて、また準備するところに至るまで、一体彼の心の内はどのようなものだったんでしょうか。これほど早く動いたわけといいますか、動けるわけですが、一体アブラハムにとってイサクとは何なんでしょうか。二つ目のこととして、息子イサクを捧げるということ、ここに短く触れたいと思いますが、アブラハムにとってイサクは最も愛する一人子でした。これは疑いようのない事柄です。彼が息子イサクを受けるまで、彼が妻との間にイサクを設けるまでの出来事、それまでにどんなことがあったのか、どのような道のりを経たのか、それはきっと私たちがこの創世記を読む中で何度か目にし、また聞いてきたことだと思います。彼は75歳のその時、十分豊かに暮らしていたと思われるハランという場所を出発して、私が示す地へ行きなさいという神様の声に聞き従いました。子供のいなかった彼ら夫婦は甥のロトという人物を連れて旅立ちます。そして大きな群れで向かっていったわけですけれども、結果としてその甥とこの夫婦は別の行動をすることになりました。そしてアブラハムはいよいよ自分の財産が、自分のこれまで蓄えてきたものは親族以外の者の手に渡る、他人のものになると、それがいよいよ現実味を増したときに、神主よと、私はもう死のうとしていますと、一体この旅をもって、この出発をもって、あなたは私に何をくださるというのですか、そのように彼は叫びました。一体何だったんですかと。そんな彼を神様は夜空に連れ出されて、天を見上げ、その無数の星を数えさせ、あなたの子孫はこのようになると、そう約束されました。あなたが望んでいることは叶えられると。この約束を聞いたときに、アブラハムが何歳になっていたのかは明らかにされていません。75歳で出発し、また86歳の時には別の方法でイシュマエルというその息子を設けましたから、おそらくこのことが語られたのは、多く見積もっても75歳から85歳までの10年間の間、そのどこかでこの約束が語られていました。しかし何も起こりませんでした。 神様と共に歩むという決断をし、彼らは出発しました。神様の声に従い、私はあなたについて行きますと決断し、出発しました。そのような神と共に歩むというその道のりの中、彼らの年月は5年が経ち、10年が経ち、15年が経ち、20年が経ち、さらにその年数はこう重なっていきます。しかし私の望みは叶わない。20年以上の旅を続ける中で、アブラハムがいよいよ99に達したとき、神様は彼に初めてこのようなことを言われます。それは、あなたの妻は来年の今頃男の子を産むという、そのようなものでした。90を超えた妻、そして100を来年に迎えようとする私、来年あなた方は男の子を産む。翌年、この神の言葉は実現します。アブラハムにとってイサクという存在が軽いわけがありませんでした。やすやすと送り出せるわけがありませんでした。生涯をかけて待ち望み、夫婦で祈り、待ちに待った、そのような大切な存在でした。願い続け、望み続けた祈りの実、決して手放すわけにはいかない愛する子供です。その子を私に捧げよ、私に返しなさい。私たちは今日このような招きに応答することができるでしょうか。私たちは今何か心の底から待ち望んでいること、あるいはそれが欲しいと心底を願っていることはないでしょうか。もしそれがあれば、心からそれが欲しいと望み続けていたこと、私にはこれが必要だと待ち望んでいたこと、もしそれを手にしたときに、それをまた手放せとそう言われたならば、私たちにそれができるでしょうか。アブラハムは翌朝早く若者二人を連れ、必要な焚き木をこう割り、最終的には息子と二人だけでその示された地へ進んでいきます。最も望んでいたものを手放そうとしている、その道のりを進んでいます。最後のところに入りますが、最後の部分を9節から12節といたします。9節から12節お読みします。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を振ろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけた。アブラハム、 アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが受けた試練の意味をこの最後のところとしてこの時間を閉じたいと思います。アブラハムとイサクは二人だけで最後は向かいました。その道中、イサクはずっと気にかかっていたんでしょうか。お父さんと火と焚き木はあるのに捧げ物の羊がありませんと。お父さんどうするんですか。直前のこの8節のところでアブラハムは神ご自身が備えてくださるのだと、そう返事をし進み続けました。そしてついにその場所に到着します。そしてアブラハムは祭壇を築き始めました。おそらく石を並べて人が乗せれるほどのそのスペースが必要だったはずですから、そして祭壇を築いていきます。そしてそれを完成させたならば、その次には焚き木を並べていきます。羊はどこにもいません。神は本当にこの子を捧げようと言うんだろうかと。神が備えてくださる。この告白は真実なものであったと思います。そして祭壇を築いていく。そして完成した。しかしイサクしかいない。祭壇が築かれたならば次は焚き木を乗せなければならない。焚き木も並べた。しかしイサクしかいない。準備は整った。私はこの子を手放さなければならない。彼は息子を縄でしょうか、それで縛り焚き木の上に乗せます。祭壇に乗せられたイサク、この時イサクは何歳だったと皆さん思われるでしょうか。イサクはこの時幼くとも10代あるいは20代以上であったかもしれないと言われます。これまでの箇所を読む限り、イサクは焚き木を背負い、そして火と焚き木はありますが捧げ物はどこにあるのですかという、そういう売りにかなった質問をする、そのようなことができることですから、少なくとも幼子ではなかったことは確かです。何が言いたいかと言いますと、この祭壇での出来事はアブラハムの独断だけでは成し得なかったということです。息子の協力がなければ、息子の理解がなければ、100歳を超えるこの人が息子を縛り、そしてその祭壇の上に彼を持ち上げることなど考えられないということです。 二人で示された地に行く道中、父と子がどのように語り合っていたのか、それもまた聖書は沈黙しています。しかし二人の思いがなければこの祭壇の出来事は起こりません。父は最も愛するものを手放そうとしており、息子もまた父が大いなる痛みを持ってこの出来事に向かおうとしている、そのことを理解している。息子よと、私はあなたを手放さなければならない。息子もまた、お父さんと、あなたの心はよく分かりましたと。どのような会話があったんでしょうか。アブラハムが刃物を取り息子をほふろうとしたその時、天から声がします。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。かつて歴史的に起こったこの物語は、イサクが死ななくてああよかったというそのような物語ではありません。ここに記された出来事は、父なる神様と子なるイエス様、その出来事の雛形だと言われます。神様はイサクを本当に死なせるつもりはありませんでした。しかしアブラハムのうちにあるその心を知るために、彼が握りしめているもの、そこに手放せず握り続けているもの、それを捧げようと、それを手放せと、そのような招きを神様は語らなければなりませんでした。あなたは何を握っているのか、何を話せないでいるのか、あなたは何にこだわっているのか、何を恐れているのか。あなたは私のことをどう思っているのか。神様に対する本心が明らかにされる。アブラハムはそのような試練をその生涯の晩年にも受けることになったんです。しかし彼が受けた試練の意味はこれだけではありません。神様がアブラハムに試練を与えられたのは、ただ神様だけを恐れよと、すなわち本来恐れるべきではないものを恐れていないかと、私だけを恐れよという確認のみではなく、もう一つのこと、聖書においてどうしてアブラハムが神の友と呼ばれているのか、そこに直結することです。このアブラハムとイサクの出来事の後、父なる神は一人子を世界に与えるためにこの方を手放します。そしてまさに神の一人子は血を流すことになります。私はこれから最も愛する息子をあなた方のために捧げようとしている。あなた方がこの地上にあって永遠の命に歩むため、この地上にあって 神の子供として自由の子供として歩むため、そのために私の息子の血は流されようとしている。息子の命が軽いはずがあろうかと、私の一人子を手放すこと、そこに痛みがないわけがあろうかと、私はこの世界のために、私の愛する子供たちのために、この永遠に共に歩んできたイエスを送り出そうとしている。彼を十字架にかけ、そこから血を流そうとしている。この痛みを誰が理解してくれるのか。神の痛みに寄り添うことのできるのは誰でしょうか。もしそこで声を手を上げることができるならば、それはまずアブラハムです。はい、私はあなたの心が分かります。息子を手放す痛みを私は知っています。アブラハムが受けた試練、それは自分の内側にあるものが明らかにされるためであり、そして何より、神の友として歩む、神の心を私も知る者として、それはまさに友情です。私の友として歩む心があなたにはあるか。彼が受けた試練はこのような招きだったんです。いかがでしょうか。これがまさにキリスト者と呼ばれるものの根幹に関わることだと私は考えています。私たちは試されます。それは私を陥れるためではありません。また痛めつけられるためでもありません。私の本当の姿を見るためです。神様はさらに進んで私たちに呼ばれています。この地上にあって私の心を理解してくれる友はどこにいるのかと、この世界は神などいないと、もし神がいたとしても私たちは神なしでやっていけると、誰が神に礼拝を捧げるのか、私たちはもう十分やっていける、そういう世界の中に私たちは置かれています。そういう中にあって、私たちはあなたを礼拝しますと、私はあなたを愛していますと、そして私はあなたの友として歩みます。私たちの願いや思いを一方的に神様に知っていただくだけではなく、私たちもまた神様の思いを知ろうとする、相互に関わる友としての交わりに私たちは招かれているんです。アブラハムがこの時に受けた試練、それは彼自身の姿を見つめ直す時でありながら、もう一歩進み神の友として歩む、その招きに応える試練でもありました。私たちもまた神様に愛されている者として、そして同時に神様を愛する者として、また神の友と呼ばれる器として今日歩むことを招かれています。その相互に行き交う友の交わりに招かれています。その心が、その望みが私たちにあることを覚えたいと思います。 しばらく黙祷を持ってそれぞれで静まる時を持ってまいりましょう。